本日私たちにくださる主の御言葉はルカの福音書19章1節から10節です。それからイエスはエリコに入って町をお通りになった。ここにはザーカイという人がいたが、彼は主税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方か見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それでイエスを見るために前方に走り出て、イチジクゴアの木に登った。ちょうどイエスがそこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはちょうどそこに来られて、上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。これを見て、皆はあの方は罪人のところに行って客となられたと言ってつぶやいた。ところがザーカイは立って主に言った。主よ、ご覧ください。私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。アーメン。韓国の長編アニメの初作品は1976年に制作されたロボット鉄痕 V です。小学校5年生の夏休みに見た記憶が今でも生き生きと残っています。テコンドーができるロボットが赤い星軍団という悪の勢力と戦う話です。このアニメの主人公は当然ロボット鉄痕 V であり、その反対側の悪役の主人公はカープ博士です。彼はキム博士と共にロボットを作る天才物理学者でしたが、背が低くて不細工だという理由で世界科学者大会で笑い者にされました。カープ博士は研究論文を発表するために壇上に立ちましたが、背が低くて見えませんでした。科学者たちは、あれどこに隠れたんだと言って大笑いしました。その瞬間、キム博士は急いで椅子を持ってきて、カープ博士をそこに上がらせました。科学者たちはもっと大きな声で笑いました。カープ博士の顔から汗が雨のように流れました。発表の途中にカープ博士は足を踏み外して椅子から落ち、頭は床に、足は空中でバタバタする形になりました。科学者は体より頭の方が大きいのかと言って嘲笑いました。この事件はカープ博士にとって消えない傷となりました。カープ博士はキム博士に、この会議はまるで私をバカにするために設けられた場のようだ。しかし彼らが私を嘲笑う限り、この地球ほどの大きさの頭を使って彼らの笑いを止まらせてやるぞ。私が去ってから再び現れる日、世界中の人々はライオンに出くわした子供のように私を怖がることになるだろう、と言って消えました。そして歳月が流れた後に、ロボットを作って地球の平和を脅かす存在として登場します。カープ博士はアニメの中の人物です。しかし彼は外見至上主義が人々にとってどれだけ致命的な狂気になり得るかを見せてくれるサンプルとも言えます。それだけでなく、劣等感や被害意識、傷つけられたプライドが正しく消化されなければ、どれだけ破壊的な狂気になるかも見せてくれるモデルとも言えます。それにアニメでカープ博士が地球を征服するために作ったロボットは、剣道ロボット、レスリングロボット、テコンドーロボットで、 いずれも試合で負けた選手たちを連れてきて、彼らの劣等感を利用して作ったものでした。劣等感は他の人を破壊する狂気の中の狂気になります。なぜなら、その劣等感によって自分の中身はすでにひどい傷を受けていて、その痛みはその人が黙っているように放っておかないからです。今日の本文では、カープ博士と似たような人生を生きている一人の人に出会います。イエス様はこの地に来られた目的、すなわち十字架の死を通した救いを実現されるためにエルサレムに向かっておられ、その途中にエリコをお通りになりました。神様がエジプトを脱出したイスラエルの民に下さると約束されたカナンの地について仰せられる時、そこは乳と蜜の流れる地だとおっしゃいました。イスラエルの南は山地と荒野が多いです。しかし北側、ガリラヤ湖の西側にあるイスラエルの平野と、地中海沿岸のシャロン平野がイスラエルの穀倉地帯です。それでイスラエルの聖地巡礼に行って、イスラエルの南側の観光をしていると、ここが本当に神様が仰せられた乳と蜜の流れる地なのかという疑問が湧きます。しかし北側に行くと、乳と蜜の流れる地という言葉が実感できます。イスラエル最高の穀倉地帯はイズレール平野です。イズレールの意味は神様が種をまかれるです。つまりイズレールは神様が種をまかれたように、多くの穀物が収穫される穀倉地帯だという意味です。アハブ王があれほど欲したナボテのブドウ畑があった場所もイズレールでした。イスラエルの南側は不毛の地ですが、例外だった地域がエリコでした。乳と蜜の流れる地で、蜜が聖書で蜂蜜を意味する場合はそれほど多くありません。サムソンの話とヨナタンの話、そして箴言に出てくる渓谷に登場する蜜だけが実際の蜂蜜を意味します。ユダヤ人たちにとって蜜は主にナツメヤシの木の実である。ナツメヤシが熱い太陽熱によって溶けて流れる様子を表現する単語です。それで乳と蜜の流れる地で、乳は羊とヤギが食べることができる豊かな草原を意味し、蜜はナツメヤシの蜜のように甘い夏の果物を実る果樹木を、果物の木を意味します。つまり牧畜業と農業が調和をなす場所です。そのナツメヤシの木が多くあった地域がエリコでした。そんなわけで、考古学で新石器時代に分類される BC 7000年頃にエリコにすでに都市が形成されてあったほどでした。イエス様がこのエリコで出会うことになる人を紹介しましょう。今日の本文2節がこのように証ししています。ここにはザーカイという人がいたが、彼は主税人の頭で金持ちであった。その人はザーカイという人で、エリコの主税人の頭でした。ですから彼はエリコで有名な有力者だったことでしょう。韓国で法務法人や会計法人というと思い浮かぶところがいくつかあります。2000年前にエリコに今のような会計法人があったとしたら、主税人の頭であるザーカイのザーカイ会計法人は売上順位1位だったことでしょう。 それで彼は金持ちでした。聖書で実際に金持ちだったと思われる人はアブラハムとヨブ、ダビデとソロモンを含む数人の王など、かなりいます。しかし韓国語の聖書で金持ちと呼ばれた人は3人です。1人目は80歳のダビデの長老であるバルジライです。彼はダビデと臣下たちが彼の息子であるアブシャロムのクーデターで逃げ回っている時、命がけで彼らに避難生活に必要な生活用品を補給してあげました。小麦と大麦はもちろん、蜂蜜とバター、羊、チーズなどを持ってきて、さらには寝台と鉢まで用意をしました。2人目はアリマタヤのヨセフで、彼はイエス様の葬儀のために以前に一度も使ったことのなかった自分の新しい墓を快く提供しました。イエス様はその墓で復活されました。そして3人目がザーカイです。聖書が彼を金持ちと言ったのを見ると、修繕人の仕事をしながら相当な財産を集めた模様です。またザーカイが主税人の仕事を熱を入れて行ったから主税人の頭にもなったのでしょう。しかしザーカイの人生には満たされない虚しさがありました。その虚しさを主税人の頭という彼の身分も解決してはくれず、彼が持つ富も満たしてはくれませんでした。3節はこのように証ししています。彼はイエスがどんな方か見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。イエス様が交渉外を送られる時、人々がつけたあだ名の一つが主税人や罪人の仲間でした。当時の人々にとって罪人、特に主税人は交際の対象ではありませんでした。非難の対象であり、裁きの対象でした。特に主税人には彼らが持つ地位と富のせいでむやみに接することができず、外面的には尊敬するふりをしながら、実際には忌み嫌う敬遠の対象だったでしょう。ところがイエス様は人々とは正反対に行動されました。イエス様は主税人や罪人の仲間と呼ばれることをはばかられませんでした。ザーカイはそんなイエス様がどんな方か知りたかったでしょう。しかしザーカイがイエス様を近くで見ることを妨害するものがありました。聖書は彼が背が低かったと証ししています。彼の背丈はどれほどだったろう。160センチほどだっただろうか。あるいは150センチほどだっただろうか。あるいはそれよりももっと小さかっただろうか。といった質問は何の意味のない考えです。聖書で人の外見の特徴について話すのは、それがその人の人生に大きな影響を及ぼしたという意味です。サムエルが子供の頃に、イスラエルは霊的に暗闇の中にありました。その時の祭司はエリでした。聖書は彼を祭司だと表現していますが、実際にはエリは大祭司であると同時に裁き司としてイスラエルを裁いていました。それについてサムエル記第1の4章15節はこのように証ししています。エリは98歳で、その目はこわばり何も見えなくなっていた。 私は40代初めから老眼が始まったんです。98歳の妻子エリの視力が悪くなることはとても自然なことであり、当然な現象です。このように自然な、当然なことが記録された理由は、目がもっと見えなくなる前に多焦点レンズの眼鏡をかけたり、コンタクトレンズをはめるように言うためではありません。彼の肉体の目がこわばったということは、すなわち彼の霊眼もかすんでいくことを意味し、それによりもうこれ以上祭司の役割も裁き司の役割も果たすことができず、実際に役割を果たせないていないことを見せてくれています。祭司エリより22歳も年上だったモーセについて、申命記34章7節はこのように明かししています。モーセが死んだ時は120歳であったが、彼の目はかすまず気力も衰えていなかった。モーセが他界する瞬間に彼の目はかすまなかったということは、彼が死ぬ瞬間まで彼の判断力は鈍らず、霊的に敏感な人生を生き、自分に与えられたことを最後までやり遂げたということを表現しています。私たちの教会のグループ聖書勉強で、サムエル記第2の内容、ダビデがイスラエル王になった後の話を読んでいます。ダビデが王になった後、歳月が流れるほど彼の王位は固くなり、イスラエルは安定がしました。そんなある日、突然ダビデは自分に恵みを施したヨナタンを思い出し、彼と結んだ約束が思い浮かんで、祭司たちにサウルの家の者でまだ生き残っている者はいないかと尋ねたら、サウルのしもべであるチバという人がいると言いました。それで彼を呼んで、サウルの家の者でまだ生き残っている者はいないかと尋ねたら、彼はこのように答えました。サムエル記第2の9章3節の後半文です。チバは王に言った。まだヨナタンの子で足の不自由な方がおられます。聖書はあれこれをやたらに語ったりしません。表現を控えめにし、必要な言葉だけを選んで使います。チバはダビデにヨナタンの子がいると答えました。その時、チバはヨナタンの子について話す時、彼の名を話すこともできました。私たちの考えでは、当然名前を先に話すべきだと思います。または年齢を話すこともできましたし、住む場所を話すこともできました。しかし、よりによって千葉は彼が足の不自由な障害者であることを話しました。また聖書の著者はこの話を得るときに、もう一度その事実を強調しました。サムエル記第2、9章13節です。メヒボシェテはエルサレムに住み、いつも王の食卓で食事をした。彼は両足が共に萎えていた。現代人にとっても最高の話題は、の一つは健康です。それで健康に関する心臓語も少なくありません。古代にも人の身体的な力をとても重要に思いました。当時には身体的な力がその能力に直結したので、祭司になる人は体に障害のない人でなければなりませんでした。当時の人々にとって、足は男らしさ、つまり力を測定するときに使われました。戦争で勝利を挙げたり生き残ったのは速い足があったからだと考えました。預言者ハバククは、逆境に瀕した人のための神様のお助けについて話しながら、私の主は 神は私の力、私の足を目近のようにし、私に高いところを歩ませると告白しています。ですからメヒボシエテの両足が萎えていたということは、彼が完全に無能力だったということを表現しているのです。自分の力では何もできない存在、誰かの助けを受けないと生きていけない人、特に彼は廃位された王族だけれども、力を糾合して自分の国を建てることは決してできない人であることを強調しています。ダビデの息子のうち3番目がアブシャロムです。彼についてサムエル記第2の14章25節から26節はこのように明かししています。さて、イスラエルのどこにもアブシャロムほどその美しさを褒めはやされた者はいなかった。足の裏から頭の頂まで彼には火の打ちどころがなかった。彼が頭を刈るとき、毎年年の終わりにはそれが重いので刈っていた。その髪の毛を測ると王の計りで200シュケルであった。アブシャロムはイスラエル全体の最高の美男子で、どの程度だったかというと、足の裏から頭の頂まで彼には火の打ちどころがなかったと言います。テレビドラマや映画で主役を演じる俳優はとても素敵で美しく見えます。そんな人たちには外見に関する限りコンプレックスが全くなさそうに見えます。しかしそんな人たちがテレビのトークショーや芸能番組に出てきて、私は自分の外見に 100% 満足しています、外見に関しては不満に思う部分はないと思います、という人を一度も見たことがありません。彼らなりに不満に思っている部分があります。私は耳が不細工です。両目の大きさが少し違うんです。私は右の顔は良いんですけど左はあんまりです、などと言います。もちろん私のような一般人の目にはただただかっこよく見え、美しく見えるばかりで、彼らが言う部分は全く意識できません。なのにアブシャロムは足の裏から頭の頂まで火の打ちどころがなかったと言います。最近の心臓語の表現を借りると、彼は完全にイケメンで完全にマッチョでした。その中でもアブシャロムの最大の自慢は髪の毛でした。当時イスラエルの民は髪の毛が力と勇気を意味すると考えました。おそらくサムソンを思い浮かべたことでしょう。そして髪の毛の数が多くて早く伸びたということは、アブシャロムの姿がイスラエルの民に神秘さと強靭さを同時に見せてくれたということです。アブシャロムは自分の髪の毛を自慢に思い、民はそんな彼を頼りがいがあると思っていました。しかし聖書がアブシャロムの外見についてそのように記録したことは、他の人たちよりも優れた彼の外見が彼の人生において致命的なものになったことを見せてくれる伏線と言えます。サムエル記第218章9節がこのように明かしています。アブシャロムはダビデの家来たちに出会った。アブシャロムはロバに乗っていたが、ロバが大きなカシの木の茂った枝の下を取った時、アブシャロムの頭がカシの木に引っかかり、彼は宙吊りになった。彼が乗っていたロバはそのまま行った。アブシャロムは火の打ちどころがない彼の外見を武器にイスラエルの民の心を盗み、ついには父であるダビデに歯を向けてクーデターを起こしました。最初は成功したように見えましたが、しかし神様は彼のそんな姿をご覧になって首を横に振られました。結局は彼のクーデターは失敗に終わり、逃げ惑う身の上になってしまいました。 それでラバンに乗って逃げましたが、大きなカシの木の下を通り過ぎるときに、風になびく彼の髪の毛が木の枝に引っかかってしまいました。結局アブシャロムは彼のいとこであるヨアブ将軍の歯に心臓を刺されて命を失いました。アブシャロムは自分があれほど自慢に思っていた彼の髪のせいで命を失うことになったのです。ですから、ザーカイの背が低かったという表現は、彼の背が彼の人生に大きな表現を及ぼしたという意味です。まるでカープ博士が天才物理学者だったものの、その不細工な外見と大きな頭、低い背のせいで笑い者にされ、地球全体に復讐を行ったように、ザーカイは主税人となって民たちを騙して財産を奪い、他の人たちを抑圧したのです。3節をもう一度読み上げます。彼はイエスはどんな方か見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。ザーカイはエリコを通られるイエス様がどんな方か知りたくて見ようとしました。しかしイエス様を簡単に見ることができませんでした。彼がイエス様を見ることを妨げるものが2つあって、1つは彼の背が低いことであり、もう1つは人が多いことでした。低い背は自分の問題、内的な妨害だとしたら、多くの人々は環境の問題、外的な妨害物だと言えます。私たちが主をもっと知りたいと望み、主ともっと深く交際することを望み、主を目的にして生きようとするとき、それが自然にそうなる場合はありません。常に妨害するものがあります。外的な妨害物もありますし、内的な妨害物もあります。マルコの福音書2章にはイエス様がカペナウムである中風患者を治してくださる場面が登場しています。中風は脳血管の障害により突然発病し、顔面神経が麻痺する症状が現れ、口と目が片方に歪むベル麻痺と半身不随、言語障害などの後遺症を残す病気です。中風にかかった人が自分で歩いて行ってイエス様に治してくださるようになどむことはほとんど不可能です。それで4人の人が中風患者を担いでイエス様のところに来ました。ところがイエス様がおられる家にはすでに多くの人々が集まっていて、その人混みをかき分けて中に入ることができませんでした。4人の人は屋根を剥がして中風患者を寝かした床を吊り下ろしました。当時のイスラエルの家屋構造は韓国とは大きく違います。パレスチナの降水量は韓国の10分の1程度に過ぎない少雨地域です。一般的に降水量の多い地域は雨や雪が屋根に積もると屋根が崩れ落ちる恐れがあるので、屋根が尖っています。反面、降水量の少ない地域は雨や雪により屋根が崩れ落ちることがないので平らです。なので、そこの屋根は平らでした。そしてほとんどの家は屋根に登る階段があったので、誰でも簡単に登ることができました。また、天気が寒いところでもなかったので、壁や屋根を分厚くしませんでした。それに天井も低かったので、屋根を 剥がして簡単にチューブ患者を吊り下ろすことができたでしょう。とにかくチューブ患者と4人の人はその外的な環境を飛び越えたので、主の罪のお許しと治療を経験することができました。また使徒パウロが第三次伝道旅行を終えてエルサレムに向かう途中、ミレトで自分が3年間も牧会を行ったエフェソ教会の長老たちを呼んで、自分の心境をこのように伝えました。使徒の働き20章22から24です。今私は心を縛られてエルサレムに登る途中です。そこで私にどんなことが起こるかは分かりません。ただ分かっているのは、聖霊がどの町でも私にはっきりと明かしされて、縄目と苦しみが私を待っていると言われることです。けれども、私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。パウロは復活なさった主が直接任命された使徒です。にもかかわらず、彼の働きにはあらゆる難関がありました。聖霊様が使徒パウロに教えてくださったことは、訪問するどの町でも投獄と苦しみが待っているということでした。それでパウロは行くところどころで外的な迫害を受けました。監獄に何度も投獄され、鞭で何度も打たれ、時には石で死ぬほど打たれ、川と海で死にかけ、脅迫も受けました。にもかかわらず、自分が授かった使命、神様の恵みの福音を証しすることさえ全うすれば、自分の命は少しも惜しくないと言いました。使徒パウロは外的な環境を乗り越え、自分のすべてを主に捧げたので、2000年が過ぎた今でも私たちの信仰の指標として仰がれています。ザーカイは背の低い人でした。それが彼にとってはストレスとなり、それが彼を主税人にならせたのかもしれません。しかし、多くの財物も彼を真の満足に至らせる解決策にはなりませんでした。しかし、背が低いことが主に向かって彼の心を開かせ、また主に出会わせてくれました。もし彼の背が他の人たちより頭一つ分大きくて、外見がアブシャルムのようにハンサムで金持ちだったなら、当時のほとんどの人々がイエス様に対しそう思っていたように、彼もやはりイエス様を良いものが出ることのないナザレ出身の大工のイエスだと考え、無視していたことでしょう。愛する信徒の皆さん、今何かストレスになる環境と絶望の真ん中に立っていますか？ザーカイの前を塞いでいた大勢の人々のように、皆さんの前を塞いでいるさまざまな障壁は何でしょうか？ぼうぼうたる海に一人で浮かんでいる一つの一枚の葉の小舟のように、何をすればよいのか、どうすればよいのか分からず呆然としていますか？あるいは出口の見えないトンネルの中で人生が全て暗く見えますか？またザーカイが幼い頃に受けたようなあざけりとストレスにより、羞恥と侮蔑の真っただ中に立っていますか？そんな時にも私たちは忘れないようにしましょう。主はそんな私たちに会ってくださるために身近に来られるという事実をです。また背の低かったザーカイのように何か劣等感がありますか？ザーカイのように身体的に気に入らない部分がありますか？幼い頃や 過去に経験したことのせいで苦しみ、眠っている時に何度も目が覚めたりしますか？また、健康の問題、経済の問題、関係の問題により大きなストレスを受け、たくさんの涙を流していますか？それなら、その時がまさに主にもっと深く出会える時です。ありのままの姿で主に出ていきましょう。自分を作ろう必要もなく、自分を膨らます必要もなく、自分のありのままの姿を主に捧げましょう。そうすれば、絶望は希望となり、主がくださる恵みにより、この世は与えてくれない平和を享受することになるでしょう。しかし、それが終わりではありません。私たちはクリスチャン、キリストに似ていこうとする人たちです。私たちそれぞれが瀕した環境に左右されず、主の恵みによってその環境を乗り越える人となり、また私たちそれぞれが私たちが持つ問題とストレスにより主に出会い、その主の御業によってそんな問題とストレスを克服する人になった後には、他の人たちにも私たちと同じ主の恵みと主の御業を経験することができるように、私たちが通路にならなければなりません。疾病の苦しみを経験した人が他人の疾病の苦しみを理解し、乾いたパンを食べながら飢えた腹を抱えてみた人が他人の飢えを理解し、涙の谷を通り多くの涙を流してみた人が他人の涙を拭ってあげることができます。愛する信徒の皆さん、座会の前を塞いでいる小さな背丈と多くの人々は、主が座会から顔を背けられたり座会を捨てられる理由になったのではなく、それとは正反対の理由となりました。ですから、私たちが経験した、また経験している苦しみと苦難は、すなわち主にもっと正しく、そして深く出会うことのできる主の恵みの通路となります。私たちがこのような主の恵みと主の御業を経験したのなら、これからは私の力となられる主を信頼し、その主の御手となって、授かった恵みと御業を分かち合う人々になっていきましょう。では、まずは誰と分かち合いますか？私たちのすぐそばにいるザーカイと分かち合い始めましょう。お祈りします。父なる神様、ザーカイは主税人の頭となり、多くの財物も集めましたが、彼には満たされない部分がありました。それで彼はイエス様がどんな方か会ってみたいと思いました。しかしそうするには、彼の背は低く、自分の前には大勢の人々がいました。ザカイの小さな背が彼にはストレスとなって、彼を主税人の頭にまで登らせましたが、またそれが主に向かって心を開く鍵となりました。またザーカイの前に大勢の人々がいて、エリコを通られる主を見ることができない障壁となりましたが、またそれが彼をイチジクグアの木に登らせ、もっと主をはっきりと見れるようにしてくれる土台となりました。父なる神様、私たちの過去の人生を顧みると、私たちを抑圧するものがありました。それでそこから脱することだけを指折り待ち望みました。しかしよく考えてみると、その抑圧のおかげで神様の恵みをもっと下へ求め、神様を目的にして生きることができました。また 私たちにとって障壁となる環境もありました。その障壁がなくなることを切に望みました。しかし神様は私たちのそばにイチジクグアの木を用意してくださることで、その障壁を乗り越える神様の御業を経験させてくださいました。神様、私たちに出会う人たちが私たちによって神様の恵みと御業を経験できるようにしてください。私たちを通して私たちの家庭と私たちの仕事場、私たちの社会がもっときれいに明るくなるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。